葉通りになるっていう法則があるでしょ。言葉通りにっていうのは信ずる通りにって言い換えられるよね。だから誠の神様、本当の神様、どれだけ自分が信じてるか、どういう信を持ってるかというのは大事。みんな過去に自分がどういう言葉を積み重ねたかによって信が全部違うの。信仰、信念、全部真の姿よね。だから神様をどういうふうに信じてるか、信仰してるかって、どういう言葉で神様を表現してるかって大事なことです。でまた言葉通りの自分になるっていうのもこれ法則。これは言葉を積み重ねた信念が自分自身になるのよね。だからどんな言葉を選んでるか、選ぶっていうのは見るのも聞くのも言うのも全部自分の選んでる言葉。この世だけ見てるっていうのはこの世を選んでるんだよね。あの世もあるし、神様の世界もあるし、無限の選択肢あるのに、この世のものを選んで見たり聞いたり言ったりするいうのはこの世を自分が選んだことになる。だからどういう世界を選ぶかって大事なのね。だから誠の神様の真実の世界を選ばないと、それを言葉にしないと波はそこへ合わない。だから波を合わせていく、言葉を選んでいくっていうのは大事なことですね。だから神様の方へ心の向きを方向づけるのは言葉。誠の神様へ心を向けるためには、神様は無限の無限のプラスの大元だから、プラスの言葉がいる。プラスの言葉は神様へ心を向けてくれる。マイナスの言葉は逆に神様から遠ざかる方向へ向ける。だからプラスの言葉は絶対選び続けないと神様から遠ざかってしまう。普通みんなそうよ、一言で心向き変わるからで、まあ、全く正反対なのね、プラスとマイナスでね。マイナス一言選んだだけで一瞬に心向きマイナスの方に向いてしまう。だからプラスへ、神様へ心向け続けるっていうのはずっとプラスの言葉を選び続けないと。神様の方へ戻っていくのがプラスの流れ、順流よね。だから与え尽くすっていうのもプラスの流れで、求めるっていうのは逆流、マイナスへの流れ。だから人に対してでも求めたら自分がマイナスの方へ向いてる。与えるだけだったらプラスの方向いてるから、神様の方へどんどんどんどん押し上げてもらう。だから順流の流れの中へ自分を置かないとね、プラスの言葉を使う、与える心を起こす、やっぱりそれが一番大事なことよね。そしたら常に無限倍の後押しのね、プラスの流れが押し上げてくれるのよ。だから一瞬一瞬どっちを選ぶかよね。プラスの言葉を選ぶか、マイナスの言葉を選ぶか、与える生き方を選ぶか、求める生き方を選ぶかって、一瞬で変わるのよね。だから人は自由に何でも選べるようにしてもらってる。自由があるいうことは全ての責任を自分が持ってるのよね。だから人のせいでどうこうなるっていうことは絶対ないのよ。自分が決めることができる、全て自分で決定してその通りにできるのよね。だから自由を与えてもらってる、本当の責任を与えてもらっているということが他のせいではどうにもならないっていうふうになるでしょ、ね、人のせいでこうなったっていうんだったら永遠に変わらないよね。変えようがないけど、でも自分が全部変えられるってなったら何も怖いもんないのよ自然災害、地震がって言うけどね、地震が勝手に来るのと違うのよね、自分が読むのよ自分が読まなかったら絶対地震に合わないよ、ね、波合わさなかった自身なんて絶対合わない。 原爆が落ちるかもしれんで恐れる必要ないのね。自分が言わない限りは絶対に合わないの。だからマイナスに波を合わさなかったらマイナスとは合わなくて済む。プラスの言葉を祈り続けてプラスの言葉で使い続ける人にはマイナスはやってこない、絶対ね。また与え尽くす心を生きている限りは絶対マイナスには出会わない。プラスの流れの中に自分を置いている限りは大丈夫。マイナスは全部跳ね飛ばされていくのよ。流れが違うのよね。プラスの流れとマイナスの流れとは相入れない。でプラスの方が力があるからマイナスを弾き飛ばすの、全部ね。だからマイナスの波が自分には絶対やってこない。完璧な守りで守られるのよね。だからプラスの言葉を使う、与え尽くす心を生きるってね、これだけでいいのよね。この2つが実行できてたらマイナスは一切寄ってこない。だから神様への弟子入りのためにね、まず入門して弟子入りするんだけど、入門の条件はプラスの言葉だけを使う。それはなぜかっていう、神様の世界にマイナスがないからよ、ね、プラスしかないからプラスだけを言葉に選べたら、プラスの言葉だけ使えたら入門してる神様の世界にね。で弟子入りの条件は過去の全てを返しすることだよね。だから自分の全てを神様に捧げ尽くすっていうね、これは恩返しの絶対奉仕っていう言葉でもね言い換えられるけど、古いものを返することだよね。だからそれは全部与え尽くすことだよね。これが弟子入りの条件ね。それが2つできたら神様の世界でどんどんどんどん中心へ押し上げてもらうね。大きく大きく神様のプレゼントを受け直せるようになっていく。法則とか道理原理でも簡単なもんだよね。一番楽なようにしてもらっている。プラスのことを選ぶのは楽なの、本当は。マイナスのことを選ぶのはしんどいよプラスのことを選ぶのは楽なんよね、自然なの。で与え尽くすのも楽なの。いっぱい吸い込んだら吐くだけだからね、呼吸と同じでね、吐くだけでいいから楽なの。吸い込もう言うとしんどいのよ、力みがあって力がいる。吸い込んだら吐くのは楽なの、一番楽なの。で与えると前へ進むっていうね、進めるだけでしょ。前へ進むのは楽なのね、勝手に前へ転んでもいいわけが前へ進んだら一番楽な生き方よね。走るんでも前へ走るのは楽だけど後ろへ走るのは大変よ。だから一番楽な道が幸せの道になってる。だからプラスの言葉だけを選ぶのは一番楽しい生き方。与え尽くす生き方はみんなを喜ばせる生き方よね。みんなが喜んでくれるっていうのが、喜びがどんどん増えるのよね。自分一人喜ぶのと違うね。喜びと増えるから無限倍になっていくの。人の喜びも自分の喜びに大きく変化する、幸せが大きくなる。だから一番自然な生き方で幸せを大きくしてもらっている。だから努力はいらない、ね、本当努力する方はマイナスの方だ。楽な方を選んだらプラスの生き方。マイナスの方は自分が自分があって、自分が全部線なのね。プラスの方は全て神様のおかげです、 100% 神様のおかげです、これだけで済むのよね。自分が何もせんでも神様を押し上げてくれるだけ、全部してくれてる。これ全部言葉の違いなのね。言葉で全部選んでる。だから与える生き方って言っても言葉で与えるっていうのを選んでるよね。恩返し絶対奉仕ってね、プラスの言葉を選んでる。だからプラスの方へ向くのね。だからまず言葉よね。言葉選びっていうのが一番大事だよね。プラスの言葉だけを選び続けたら、あと全部ついてきてくれる。 言葉でやっぱり方向づけもしてるんだね。それで、ありがとうございますっていうのがね、本当の誠の神様の名前。誠の神様っていうのはどういう姿かって、絶対の中心から一瞬一瞬新たに無限の無限のレコ構造のアマテラスを今ここにましますっていう循環の姿をとって、今ここに厳然と存在するのね。ありがとうございますっていうと、絶対の中心までしっかりと見ることになる。誠の神様の全体をありがとうございます一言で見ることになる、出会うことになる、一体化することになる。ありがとうございますっていう言葉はいろんな意味合いがいっぱいあるよね。誠の神様との出会い、誠の神様との一体化、誠の神様の自覚とかね、自分が言葉通りになるんだから、ありがとうございますって唱えている限り、ありがとうございますの誠の神様になるのよ。程度は段階があっていろいろあるけどね、必ず誠の神様の中へ入って一体化して、誠の神様の自覚を最初は小さかってもね、だんだんと大きくしてもらえる。これも言葉一つ選んでるだけな。ありがとうございますっていう一言を選び続けただけで、誠の神様と一体化して悟りが深くなっていく。とことん選び続けたらいいだけね。だから一瞬一瞬ありがとうございますを呼吸のように唱え続けるだけで、何の努力もいらない、ね、ただ呼吸のように唱えさせてもらうだけで、神様の中へ溶け入ってしまう、一体化してしまうね。他のやり方はみんな努力がいるし、しんどいね。賢い人はいろんなことするのよ。あんまり賢くなるすぎと困るのよね。賢い人というのは過去を掴んでる人よね。体験経験を積み重ねて自分は偉いと思ってる人だよ。赤ん坊に慣れてないよね。赤ん坊は過去を掴んでないよね。 100% 神様に生かされて別をしてもらってっていう、本当生まれたてのほやほやっていうのがいいよね。賢くならずに済む。できることはありがとうございます一言ね。だからそこまで徹底して選べるかどうか、楽な方を選べるかどうかね。幸せになる道って一番優しい道なの。神さんが用意してくれてる幸せの道っていうのね、一番優しい道が本物だ。難しい道は偽物よね。だから何の努力もなしで幸せになれないと本物になれない。だからありがとうございますって心で唱えるだけよね。すべてプラスだけ、誠の神様だけ、誠のプラスだけ、もうこれだけでいい。ありがとうございますって確認にね。他の言葉を、余計な言葉を使うからの言葉に影響される。賢い人はいろいろ使う。偉い人はそれ、ね、神様より偉い人は他の言葉使う。神様より偉くなったら誰よ、ね、弟子にしてもらえない。ね、自分が偉くなったら神様を弟子にしないと。自分のプラスを大きくする方法は、神様と心の交流をすることが一番よね。だから神様への恩返しに生きる、これで交流したら神様と一つに溶け合って融合して一体化するから、大きいプラスが自分になるよね。これも与え尽くし合う交流で心、ところが求める心があるとこれ逆流だから交流できないよね。ちょっとで求めたらもう交流にならない。プラスの流れとマイナスの流れとは相入れない、循環しないのね。 根本は神様と交流だけど、人と人との交流も必要になるよね。だプラスの生き方をとっている人と交流すると十分プラスになる。マイナスの生き方をとっている人と交流する、まあ交流するためには自分を求める心を起こさないとダメだけど。だから人と人との交流も与え尽くし合いでないと交流にならないね。プラスの交流はそうよね。プラスを大きく増幅していくための交流は人と人とのやり取りでも与え尽くし合ったらプラスの交流になる。与え尽くし合うっていうのは与える側は報い求めんと与えるだけがいいね。受ける側は喜ぶだけがいい。喜ばないとプラス与えてもらってないことになるもんね。だから与える側は報い求めんと相手の本当の喜ぶように幸せになるように与え尽くすのね。これでプラスの交流が起こるとプラスが増幅されるね。でその小さいプラスの交流の渦が神様の大きい流れの渦の中に入っていくのよ。だから小さい渦が大きい渦の中に入ってどんどんどんどん上に上るのよね。プラスの流れだったら一緒に巻き込んでくれるのよ。反対の流れだったら全部飛ばされてしまう。求める心同士だと必ず逆流の増幅になって大きいマイナスの流れの中へ巻き込まれてしまうのね。その一番いい例が言葉でわかると思うね。プラスの言葉だけを投げかけ合ったらみんな幸せになっていく、必ずね。でもマイナスの言葉をやり取りしたら必ず地獄へ行ってしまう。言葉のやり取りでそうよね。マイナスの言葉一言言うだけで増えるわね、マイナス言葉ね。どんどんどんどんエスカレーターしていくから増えて増えて、それで地獄へ全部落ちていく。だから現実が先じゃないからね、言葉が全ての元に先になってるのね。現実はもう何でもいいのよね。プラスの言葉を選び与える心を起こしたら今の現実がプラスの上がってしまうのよ。全部自分の浮いてる場がプラスへプラスへ上ってしまうの。自分の世界がプラスの世界に変わってしまうの。でも今自分の立場どういう立場でもマイナスの言葉を選んで認める心を起こしただけで自分の立場が下へ下へ落ちてしまうのね。だから今新たな生き方で全部方向を変えてしまう。だから今の一瞬で変化するのね。ありがとうございます。選んで唱え続けてる限りは何の心配もないね。何があってもプラスになっていく。与え尽くす心を持ってる限りは絶対心配ないね。マイナスに巻き込まれること絶対ない。本当に与えるだけって言ったらものすごく楽なの。相手からお返しを求めようとするといろいろな要求でマイナスことはいっぱい使わなダメなのね。与えるだけだったら相手に何もせんでいいね。与えっぱなし全部話せる、捕まなくって済む。与えた分は相手からも返ってくるかもしれんけど、それ以上に与える心は神様から無限倍のプラスが返ってくる。無限倍のプラスの返ってくる方が大きいよね、本物の、ね、与える心を起こすことによって大きい神様のプラスのプレゼントを与えてもらって受けられるようになるのよね。流れが同じだから。問題が何か出てきたときは必ずマイナス一言多いよね、やっぱりね。それで相手に何か求めてるときはね、このときに問題が生ずる。神様のように与え尽くすだけ与えっぱなし、それもプラスだけっていうんだったら何も問題起こらないよね。 神様からのプレゼントっていうのは現実じゃないからね。現実を超えてまだ現実化してないもんが神様からのプレゼントよね。それを言葉で受け取る。だからプラスの言葉を使って現実化してないものを神様からのプレゼントして受けて、それが現実化して消えていくのよね。だから現実をつかむのはマイナスになる。血液の流れでも流れてくるのを求めて引き寄せるのはいいのよ。流れを加速するから全部自分の中通り抜けて現実化している。だから現実をつかんだら流れ止めてるのね。で現実に求めたら流れを引き戻している、逆流行している。血液でもね、自分を通過したところで掴んで引き戻そうとしたら流れ逆になるもんね。神様から受けるような現実から受けるんじゃないよね。神様から直接受けないとダメね。プラスだけを言葉通りに、それはまだ現実に現れてないのよね。でもあるのよね直感力で感じ取らないとね。五感六感じゃ感じ取れないの。直感力で感じ取ると神様からのプレゼント感じる。五感六感は反対よね。現実化したものを感じるもんだからね。だから過去を感じる。五感六感はね、だから五感六感で感じるものを掴んで引き戻したらダメよね。全部お返しするだけがいい。神様に過去のすべてをお返しますがいい。全部神様にお返したら消えていく。そして新しいものを現実化していく。五感六感で現実化しているのは対立があって差別があって中途半端な姿をとっているのよ。神様から直接流れてくるのは対立も差別もないの、完璧なのね。だから直感力で把握する分は神様の完璧な姿を言葉通りに感じて捉える。でも現実化したものを五感六感で捉えるのは思いの色眼鏡を通して感じる姿だから、不完全でマイナスも多い中途半端な姿で感じ取る。色眼鏡なかったら太陽で一つの光体よね。どこかすすガラスで色眼鏡や筋が黒い線がいくつも入ってたとしたらね、通してみたら太陽がいくつも分かれて見えるよね。一つに見えないもんね。真ん中に筋一本あと二つに分かれるよね。こういう感覚よね。思いの色眼鏡通したら共同世界って全部そういう姿に見える。一つに見えないのよ。だから中途半端なね、不完全な姿に見えるの。色眼鏡消えたら全部一つに見えるの。無限大の完璧な光源っていう天照大神様の姿をみんなが撮ったとしたら、みんな無限大よね。で重なり合ってるのよ。一点ちょっと違うかもしれんけど、無限大のものが全部重なり合って一つの大きい光源になるの。だから重なり合う分だけ輝きが強くなるっていう感じでね。でどこからどこまでが自分、どこからどこまで人って言えないのよ。重なり合った時点で輝きが強すぎて分けられない。これが止まっててもそうよね。それはそれが循環してるじゃない。ものすごいスピードでね、螺旋状に動いて循環し続けてるから、もう一つ捉えどころない、分けられない絶対ね。螺旋に動くいうのは複雑に絡み合っていくもんね。直線じゃないからね。今右山で次左よ。ごっちゃになってしまう。完璧に一つになるよね。だから本当の神様の姿は完璧な一つ。無限の無限のアマテラスの神様が中に持ってても一つなの。分けられない。どこからどこまでがどの神様で言えない、絶対ね。重なり合ってる上に、レコ構造で複雑になってて、さらに循環してる。それでて、無限大の完璧なもんよね。だからそれを受け直すんでも、浅く小さく受けるか、大きく深く受けるかって、この違いだけよね。 ありがとうございますで、いつも誠の神様と出会うのよね。誠の神様の自分になるの。一瞬一瞬ありがとうございますって言っただけで誠の神様になってる自分、それは誠の神様の本当の姿。自由自在な心意識っていうのは一つじゃないのよね。神様の自由自在な心みんながもらってて、それで神様のプレゼントの受け方が全部違って、味わい方が全部違ってて、一人の神様が一通りの感じ方するんじゃないの。無限の神様が無限の感じ方をするのよね。だから無限の無限の神様が全部違う感じ方をして、それで全部まとめたのが本当の神様の感じ方ね。だから幸せの程度、喜びの程度は全然違うんだよね。小さくない、浅くないの。どこまでもどこまで大きい、どこまでどこまで深い。その全体を束ねる。束ね方も一人一人ができるのよね。小さく束ねることもできるし、大きく束ねることもできる。全部ができるの。宇宙の大神様だけはするんじゃないよね。自由自在な意識を与えてもらった一人一人は全部できるのよ。小さい受け方もできるけど、大きい受け方ができる。自己行動的に大きく絶対中心を把握してしまえば、宇宙の大神様は本当の神様と同じだけの受け方、感じ方をするの。それがみんな自由自在になるね。だから言葉選びっていうのは、まずどの世界を選んでるかよ。今日の世界か、実の世界かって。今日の世界でもどの番組かってね。実の世界でも入れ子構造的にね、どの辺の姿かってなるのね。これ全部ありがとうございます一言で、自由自在にどこへでも行ける。大きく受けることも、小さく受けることも、今日の世界に出会いすることもできる。ありがとうございますに付属させる言葉の種類に応じてできるよね。だからどこまでも大きく深いプラスの言葉を使っている限りは、誠の神様の世界の奥深い世界へ入れる。だから無限の無限の選択肢の中から一つだけ選び続けてる、いつもね、みんなね。何でも選べるようになっている。無限の選択肢じゃないね。無限の無限の選択肢から一つ選んでる。だからマイナスを選んでる人も、とことんしつこく選び続け、やっと一つマイナスを選んでるという感覚よね。だからどんなマイナスも自分が選んで。マイナスも選びにくいはずなんだけどね、少ないから。探し回ってもなかなか見つからんから。プラスの方がいっぱいあるんだよね。プラスばっかしない、本当はね。プラスばっかしだから選びやすいはずよね。見つけやすいはずだから、プラスを選ぶのは一番楽な姿。だからマイナスを選んだ人は、探し回ってゴミ一つ見つけて、そのゴミを顕微鏡で拡大して、それでその中のマイナスを見つけてって書いてるよね。だからとことんマイナスを探し回らないと、本当はマイナスを選べないんだ。そこまでしてマイナスを選んだっていう努力しようが与えない。これも言葉だけよね。言葉だけの問題なんだよね。マイナスの言葉を選んで選んでそうなるのよね。プラスの言葉を選んでたら、ありがとうございます唱えている限りはマイナスはないのよ。絶対マイナスには出会えない。みんな消されてしまうから、探してもマイナス出てこないでね。だからマイナスがいっぱいっていう人はプラスのことは使ってない人ね、とことん使ってないのよ。ありがとうございます一言絶対使わないって頑張ってる人よ。プラスの言葉を選び始め、ありがとうございます唱え始めたら、マイナスの方がもう勝手に小さくなって消えていくのよ。そのうちにどこを探してもマイナスが見えない、見つからない。 ありがとうございますだけでもいいんだよね。唱え続けたらそうなる。本当の神様の世界は自由で平等、自由もあるし平等もある。仏教の世界はどちらもないのよね。それで自由と平等を求めて旗印にして手に入れようとしているけど手に入らないよね。
循環とか平等っていうのが虚にいたから分かんなかったもん。循環っていうのも慣れた。
循環も絶対の中心がスピードが速い。絶対の中心に近いところが一番速いよね。それで大きいものを与えてくる。それで無限分の1だけ送り出して残り U ターンさせるよね。それでまた無限分の1を与えて残り U ターンさせて、その繰り返しで末端に来るほどスピードが落ちてくる。中心に戻るほどスピードが速い。だから一大循環の姿っていうのはものすごい姿をとっている。
循環の話の時、なんでいつもそこからなのかなって。
絶対の中心が源になってて下からではないね。
それを言うため、
うん、常に絶対の中心から出発して絶対の中心に戻る。一番大きいところから出発して一番大きいところに戻っていく。だから無限に大きいものが入れ子構造的に無限に小さいものに変化して全部また元に戻るようになっている。真実の世界も今日の世界もそう。今日の世界も真実の世界の姿が映るのちょっとね。無限大が無限小になって循環する。無限大から無限小にっていう見方が正しい。今日の世界は無限小から無限大に広がったように見てるけど、これは今日だから正反対に見える。だから無限大がバックについているというのはものすごいこと。無限大が無限小を支えるってね、でピラミッドの支え方っていうのがね、絶対崩れないじゃない。その反対だったら無限小が無限大を支える、繰り返る。またバラバラな上砂上の楼閣って途中で崩れるじゃん。工事中で崩れてしまうわね。でも無限大が無限小を支えるっていう支え方は盤石の支えよね。何立てても絶対崩れない。だから絶対の中心を基礎にしてると全部絶対崩れないよね。今日の世界も神様をバックにして建てたらプラスの建物いっぱい建って崩れない。神様を基礎に支えにしたら大丈夫。今日の世界もプラスがいっぱいってなるね。そのプラスは崩れないよね。ずっとプラスを表し続けることができるはず。神様をバックにすればね。だから神様の世界が基礎になってたらいいのよね。プラスだけが降り注いでる姿になる。今日の世界もね、ただ新たに置き換え、現れたらすぐ消して、何も続かないけどね。今日の世界はみんな現れて消えていかないとダメだから、次に新しいプラスが出てこれないから、大きいプラスも消さないとダメだね。でも神様の世界を元にしたら全部プラスになる。だからありがとうございますを選び続けている限りはプラスばっかりになる。当たり前。誠の神様をバックに基礎に支えにしたらね、プラスだけしかないの。
正しくやってるかやってないかっていうのも、
本当のバックにできたらまず言葉がプラスばっかりになるよ。誠の神様はプラスだけだからってね、プラスの言葉だけを使える。言葉通りにプラスだけが今日の世界に創造されて、それが神様がバックだから支えてもらえる。まあ、次から次へとプラスばっかしが降り注ぐような感じでね、ずっと続く。
プラスが続くかどうかで、
うん、
自分がどういう言葉を使ってるとか、
すぐ分かるよ。だから神様を信じてるかどうかで運命の違いがあるよ。神様を信じてない人のは なんぼプラスの言葉を使ってもそこに崩れる。基礎ができてないよね。だから誠の神様を信じるっていうこの信が一番大事や。これができたら絶対崩れない。神様を信じられる人は人を信じるの楽ない。とことん無条件で信じきるから表面の姿では信じないね。無条件で信じきるから絶対信が崩れない。だからどんなものを信じるんでも神様を信じられる人は全部信じきれる。国と国と戦争もそうよね。信じられたら戦争は起こらないよね。大砲をポーンと撃ったって、あ、なんかの間違いでしょ、冗談でしょってこう笑ってたらいいんだ空砲でしょって言ってそのぐらいの味方ができたらね、戦争なんか起こらない。信じきれてたら。だからまず信が大事よね。信を作り上げないと。まず神様を信じきらないと。それはもうプラスのことは積み重ねないと神様を信じる信は生まれないもんね。
今の信の栄光構造、うん、で大きい方ができれば全部変わる。
変わる。
どういうこと
名前通り
三一社やちこみんな見たらいいよ、
うん、その字、ね、うん、いつも信信って言うだけでいいよな、みんなに
読み方違うの。
違う。心が伸びずる現代に。